タイムマシン部 G の白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。今回はですね、タイムマシン部 G から3つのお知らせが皆さんにございます。まず1つ目なんですが、タイムマシン部 G ついにオリジナルグッズを発売したいと思います。まだね、作ってないんですけどやっとこのタイムマシン部 G も、オリジナルグッズを作って販売していこうということになりました。まあ、今までね、いろんな方からタイムマシン部は何かそういうグッズとか作らないのかってことをおっしゃっていただいたんですけども、まあ、なかなかね、自分が決心つかなくてはぐらかしてきたところがあるんですが、やっと作ろうということになりました。まあ、第一弾ですので、なんかせっかくだったらね、皆さんの手に渡った時に何かこう役に立つものがいいなと。まあ、グッズいろいろあるじゃないですか。 T シャツとか、鉛筆とか、消しゴムとかコンパスとか三角定規とか、なんかいろんな雲とかかける定規、あるじゃん、なんかぐるぐるぐるってかけるやつとか、ボタンを押したら鉛筆削りが出てくる筆箱とかね、こういろいろ顕微鏡とか、あとね、顕微鏡ね、みんなが欲しい顕微鏡とか、まあ、いろんなグッズがおそらく今までこういろんな種、ね、団体が出されてきたと思うんですけども、やっぱりそれは皆さんの手に渡った時に役に立つものがいいということで、まあ、第1弾はタイムマシン部 G の、まあ、オリジナル金の延べ棒ということで、まあ、皆さんの手に渡った時にですね、それをこう換金していただければ、まあ、金の延べ棒1本数千万って言ってますからね、あれ3000万から4000万ぐらいするんじゃないかみたいな情報見たことありますから、まあ、それは頑張って僕と笠原くんが、まあ、大体そうですね、250年ぐらいここから頑張ってコツコツコツコツ内職でお金を貯めますので、皆さん一度冷凍睡眠の方していただいて、ぐっすり眠りしていただいて、250年後ぐらいに頑張って一本どなたかに一本ご提供できるかなと。オリジナル金の延べ棒はちょっとな、まあ、実現が難しいから、まあ、あと今一個案が出てんのはタイムマシン部 G オリジナルプレイステーション4っていう、まあ、ソニーと業務提携ができればなんだけど、業務提携ができればタイムマシン部モデルのプレイステ4を、まあ、最悪業務提携できなかったら、もう完全オリジナルのね、輪ゴムと割り箸で作った、ティッシュ箱の、こう、空き箱をうまく使って、VR 対応だよ。VR 対応。牛乳瓶の瓶をこう目にはめて、なんか大きく見えるみたいな。まあ、今、まあ、プレイステ4もちょっとね、今ちょっとソニーと協議中で、それは我が社に何のメリットがってことをずっと言われてるから、そこをね、うまく今ね、思い出作りです。思い出作り。いい思い出になると思いますね。今、ソニーの担当者と頑張ってるんだけど、なかなかそこをね、首を縦にね、それはバーベキューじゃダメなんですかって言われちゃってるから、バーベキューでもいいかもしれないって、ソニーとの合同のバーベキューでもいいかもしれないと思っちゃってるから、ちょっとプレイステーション4も怪しくなってきてはいるんですけど、タイムマシン部 G の、オリジナルステッカーをですね、作りまして、ちょっと発売していきたいかなと。どこが役に立つんだと、こう、今皆さんね、思ってるでしょ。オリジナルステッカーなんてもう、グッズのなんというか定番じゃねえか。どこが役立つんだ、ステッカーと今思ってる方多いかもしれませんけど、タイムマシン部 G オリジナルステッカーは他とちょっと違いますので、もう大変役に立つステッカーですよ。ぜひ買っていただいて、で、買っていただいたら押し入れのお札を剥がしていただいて、代わりにタイムマシン部 G ステッカー貼っていただければ、もうどんどん悪霊寄ってきますから、もう私のこの世の中に対する恨み、つらみとかいろんなこの真っ黒な感情を全部込めて作りますので、なんか同じ匂いがするって髪の長い黒髪の長い女の幽霊がいっぱい集まってきて、ちょっとしたパーティーを開いてくれますので、もう役に立つこと違いないですよ。タイムマシン部 G オリジナルステッカーは、他にもいろんなとこ役立ちます。あなたのおじいちゃんが、ほら、大事に保管してきた葛飾北斎直筆の水墨画、ね、こんな何でも鑑定団に出そうとしてる水墨画をくるくるくるくる丸めた時にタイムマシン部 G ステッカーでベタってこう、止めてもらえれば、元に戻らないからペラペラペラって、おじいちゃんも運びやすいっていう。で、いい仕事ですね、の人が、これステッカー貼っちゃってますね、って、ステッカーがなければ7000万なんですけど、ステッカーが貼ってあるので50円っていう、1、10で終わるやつになりますから、ちゃんと何でも鑑定団の落ち要員としてはすごい役に立ちますので、 オリジナルステッカーぜひぜひいろんなとこに役立てていただいてね。例えばもうちょっと意中の女の子が部屋に遊びに来るっつったらタイムマシン部ステッカーを剥がしていただいて、ノリの部分でペタペタペタペタホコリとかちっちゃいなんかゴミとか陰毛とかをこうペタペタペタ、掃除機じゃなかなか吸い込まないようなやつを、小さめの虫とか大きめの虫とかいろんなタイプのちっちゃいガとかを全部ペタペタペタペタペタペタやれば、まあ綺麗な部屋になりますし、なんかもしあーやべえ今日あれだ確かお昼過ぎぐらいから警察の方が来るんだなってことがね思い出したら、ちょっと見つかったらまずいで白い粉とかもペタペタペタペタペタペタやればバレませんので、ぜひぜひステッカーいろんなところに役に立てていただきたいと。そうなんですよ。まあ第一弾だからね、まあみんなも手に取りやすいようなものがいいんじゃないかということで、まあ無難に無難にタイムマシン部 G オリジナルステッカーを作りたいと思います。ただまあどんなステッカーになるかはちょっとまだ内緒なんです。一体どういうデザインになるかっていうのはちょっと今内緒にしてます。でこっからがちょっと大事でして、このオリジナルステッカー、タイムマシン部 G オリジナルステッカーを作るにあたって皆様に協力していただきたいことがあるんですね。どういうことかというと、皆さんからこのタイムマシン部、長い歴史があります。2009年からやってきました。2009年タイムマシン部の初代、2012年にはタイムマシン部2をやって、この今タイムマシン部 G は2013年から放送してるんですけど、この全部のタイムマシン部の歴史の中であなたが好きなエピソード、ね、どんなものでもいいです、どんな話でもいいです、あなたが好きなエピソードとか、あとは例えば、あなたが好きなこの白井さんの一言とかね、なんか言ったセリフとか言った言葉とか何でもいいので送ってきてください。好きなエピソード、好きな言葉、好きなセリフ、どんなものでもいいです。もちろん笠原くんでもいいですよ。笠原くんのあの話が好きですとか、どんなものでもいいので好きなエピソードを送ってきてください。それを元にデザインをしていきますので、まあ今ちょっとしたヒントが出ましたけど、皆さんが送ってくれた好きなエピソードがステッカーになります。というわけで、ぜひぜひこちらの方をですね、メールで送っていただきたいと思います。もちろんツイッターでも募集を今回したいと思いますので、一人いくつでも大丈夫です。メールに好きなエピソード、白井さんのあの話が好きです。あの言葉が好きです。笠原さんのあの話が好きです。っていうのを書いていただいて送っていただく。もしくはツイッターでハッシュタグタイムマシン部の好きなエピソードっていうのを作りますので、そちらのハッシュタグをつけていただいて、つぶやいてください。もう、問答お一人何個でも大丈夫です。いや特に別に好きなエピソードとかないですけど、いやなんか雑音な感じがよくて聞いてるだけなんで、声がうるさいところが眠気防止で役に立つので聞いてるだけですけど、そしたら今後もしよろしければね、好きになっていただけたらっていう、そういう方もいらっしゃるでしょ。そしたら特にないでいいですよ。特にないよ。特にないって書いていただいて、特になし、うわー辛いなーこれ。特になしのメールがいっぱい来たとき、ツイッターでいっぱいだよ。タイムマシン部の好きなエピソードっていうハッシュタグに特にないとか、思い出せないとか、そこまで聞き込んでないとか。うわぁ、それはちょっと口にチャックしようか、さすがに。俺の心が折れちゃいますので、皆さんぜひぜひですね、送ってきてください。それをもとにオリジナルステッカー作らせていただきます。で、発売なんですが、おそらく、まあ、なんとか頑張って今年の秋頃には発売したいと思いますので、ぜひぜひ、楽しみに待っていただけたらなと思います。これがまず一つ目のお知らせです。で、続いて二つ目のお知らせ。これはですね、タイムマシン部事、新コーナー開始のお知らせです。まあ今ね、コーナー一つしかやってませんが、今後はちょっとコーナーをどんどん増やしていこうということで、始めていきたいと思います。新コーナー二つございます。まず一つ目が、新こじつけんというコーナーですね。まあちょっと聞き覚えがある方もいらっしゃるかもしれません。こじつけんというこの名前。これは実はですね、僕と笠原くんが、今から2年ぐらい前から、2013年から2014年にかけて、放送していた、ストラボ東京という番組の中で放送していた、こじつけんという番組。ね、僕と笠原くんが、あともう一人アシスタントの春菜ちゃんと女の子でやっていたんですけど、このこじつけんという番組を、そのままタイマシン部の中に組み込んじゃおうというね。終わった番組をリサイクルするという。この一番なんというか、企画会議で一番最初に出るアイデアの、とりあえずこれリサイクル方向を一回考えてみませんみたいな、それをそのまま持ってきちゃった感じですよ。こじつけんをもう一回タイムマシン部の中でやってみようというコーナーでございます。新こじつけん。ただ前はね、生放送だったんですけど、さすがに生放送をやるわけにはいかないので、今回あくまでラジオのコーナーの一つとして、お送りしたいと思います。まあ、どんなコーナーかというとですね、まあ、超シンプルに説明すると、大喜利のコーナーっていう もう元も子もねえ、こじつけんの元々の設定とかいろいろあったはずなのに、元も子もねえこと今言ったけど、大喜利コーナーです。ただ、ちょっと他の大喜利とは違う、わけが違うんです。このこじつけん、どういう大喜利かというと、大喜利のお題。ねえ、これを、こっちから出す、ドンってお題を出して、それに対してみんなが回答を送るっていうのが本来の大喜利なんですが、このこじつけんは、このお題もみんなから募集するという。まず皆さんからですね、いろんな議題というのを送ってもらいます。これを決めてほしい。あの名前を決めてほしい。とか、この定義を決めてほしいっていう、いろんな議題を送っていただいて、で、それをこちらから発表します。で、その後皆さんからその議題に対する回答を送っていただくという、見事なまでの人任せコーナー。これはひどいね。もう全然こっち頭使ってないもんね。みんなから議題を送ってもらって、みんなから回答も送ってもらうという、みんなの力で成り立つコーナー。視聴者参加型、視聴者参加型ってやつです。参加型っていうか依存型ですけど、完全に。完全に依存してますけど。これを、始めていきたいと思います。もう事前に実はですね、議題の方いただいておりまして、この間実は一回ちょっと生放送をやったんですけど、その時にも呼びかけましたら、早速議題をいただいております。じゃあもうちょっと先に、今、これからちょっと次の放送まで募集する議題を発表しますね。まず一つ目。ペチャパイに代わる相手を傷つけない小さい胸の言い方。ラジオネームグリグラさんから。まあね、ペチャパイ。昔はよくペチャパイ、ペチャパイってこう言ってましたけど、今あんまりペチャパイって言葉使わなくなったみたいで、今なんかいろいろ表現がいろいろあるみたいで、なんか、まな板とかもそういう表現なんのかな？なんかまあね、胸が小さい女性に対してこう、ペチャパイとは言わずに、何かこう、他の言葉で相手を決して傷つけないように、胸が小さいことを言う言い方をみんなで決めていこうという。まあ、どんどんどんどん送っていただけたらな。もう一個議題あります。もう一つが、瀬戸内寂聴が使う必殺技の名前。ひどい議題だね、これね。選んどいてなんだけど。そうだね。まだこれ決まってないからな。瀬戸内寂聴ってもう偉いお坊さんですけど、瀬戸内寂聴もいろんな必殺技使うって言われてますから。もういろんなものを持ってるし、あのおばあちゃん多分。なんかわかんないけど、こう、ね、背中から千本ぐらい手が出てきて、何か受け止めるみたいな技とかいろいろ持ってんでしょ？まあ、どういう技なのか全部名前から推測するしかないですけど。なんかね、寂聴まだ名前を決めたことないんだって。うん。ただ今後寂聴が漫画化されたりとかね、実写化されたりとか、もう実写だけど、寂聴のゲームとか出る可能性があるじゃん、今後。寂聴のソシャゲとか出る可能性があるじゃない。寂聴育成ゲームみたいなさ、寂聴をこうキューって引っ張ってヒュンって飛ばしてさ、モンスターにぶつけるようなゲームが出る可能性、これすっげーヒットしそうだし、あるじゃん、友達と協力していろんな寂聴を使って、でっかいモンスター倒すようなゲーム。そういう時に、寂聴の必殺技の名前が決まってないと、盛り上がんないから、瀬戸内寂聴の必殺技の名前、これも、皆さんから募集したいと思います。もう一回言います。ラジオネーム、今のはちなみにラジオネーム、たくみさんですね。サバゲーバカのたくみさんからいただいております。もう一回じゃあ復習しておきましょう。一つ目の議題が、ペチャパイに代わる相手を傷つけない小さい胸の言い方。こちらがラジオネームグリグラさん。もう一つが、瀬戸内寂聴が使う必殺技の名前。こちらはラジオネームたくみさんからいただいた議題となっております。次の放送までに皆さんですね、この回答をですね、どんどん送ってきていただきたいと思います。こちらは、ツイッターでもメールでも募集したいと思います。ツイッターは、ハッシュタグ、新こじつけんっていうね、ハッシュタグをこちらから作りますので、そのこじ、ハッシュタグをつけていただいて、どんどんツイートしてください。で、メールはですね、もう一つのメールにいっぱい書いてもらって大丈夫です。一つのメールに対して回答一個じゃなくて、もう思いついたら何十個でも書いていただいていいので、こじつけんは基本的に数打ち当たるなんで、ひどい発言を今しましたけど、なんかこっちの感覚としてもなんでこじつけんをこうあえて今またタイマ新聞の中でやるかっていうと、もうちょっとやっぱ気楽に置ける、気楽に送れる、コーナーが欲しいなと。こうがっつりメールで長文とか書くんじゃなくて、まあツイッターとかで気軽に一言だけでもいいので送れるようなコーナー作りたいっていうのが元にあるので、どんどん思いついたらもうホイホイホイホイ、なんでもいいですよ、なんでも大丈夫、とにかくいっぱい送ってもらえばどれか一個多分紹介できると思うので数打ち当たるということです。どんどん送ってきてください。はい、そしてもう一つコーナー、新こじつけ以外にもう一つコーナーも始まります。こちらのコーナータイトルが、あの人からのファンレター。はい、こちらはどういうコーナーかと言いますと、まあ、このタイムマシン無事ね、 本当にいろんな方が聞いてくださってる、ね、たくさんの方が聞いてくださってる。やっぱりですね、まあ昔からですけど、こうツイッターでこうねリプライをいただいたりとか、フェイスブックでメッセージいただいたりとか、あとはこうイベントでね、こう直接お会いしてこうお話ししてくれたりとか、お手紙いただいたりすると、もうすごくこうやっぱり嬉しいんですよ。すごくこう実感しますし、あ、本当にいろんな人が聞いてくれてるんだなっていう励みにもなりますし、実感にもつながるんですね。ただですね、やっぱりね、普段はなかなかね、このスタジオの中でね、もうこのタイムマシン部 G ってのは僕が一生懸命喋って、で、目の前にはもうあれですから、もうなんかちょっとしたあの苔の生えた岩を一個置いて、で、そこに流木を何本かくっつけて人の形に見えるようにした。岩の上に人の笑い声によく似た音を出す珍しい笛を置いて、で、なんか、どのとのことかあんまりご存じないんですけどっていうおじいちゃんがその笛をずっと吹いてると、ずっと笑い声に似た音が出てるだけの、岩の上に仙人みたいな人がいるだけなので、やっぱり僕とそのおじいちゃん二人だけでやってるんですよ、今。やっぱりなかなかね、この二人ぼっちでやってると、僕とエディカサル君の二人ぼっちでやってると、なんというかちょっとこうやっぱ寂しくなったりとかね、なんか本当にこの番組誰か聞いてくれてるのかなっていう、ちょっとこう自分の弱い心がムクムクっとこう出てきちゃうんですよ。ですのでファンレターがいっぱい欲しいという、このすんげーダセーすんげーダセー、このファンレターもっと欲しいっていう、もう常に満たして欲しいと、私のこの空っぽの心を皆さんの思いで満たしてほしいということで、まさかのこっちから募集するファンレターのコーナー、あの人からのファンレター。ただね、やっぱりですね、こういろんな方から送っていただきたいというね、いただきたいということですので、意外なあの人からのファンレターが欲しいなと。え、あんな人も聞いてるのみたいな、やっぱみんなもちょっとテンション上がるじゃないですか、そういうのって。え、嘘、あの人もタイムマシンも聞いてんだみたいなのを、みんなもやっぱね、一緒に盛り上がってくれるんじゃないかなと思うので、意外なあの人からのファンレターというね、まあ、どんな方から来るのか楽しみですね。このタイムマシン部 G で前にですね、僕の誕生日の時に、誕生日のメッセージをくださいっていうのをね、番組内で言ったら、いろんな方から誕生日おめでとうメッセージが来まして、あの時すごかったね。ロバート・ダウニー・ジュニアから来たかもね。ハリウッドスターのロバート・ダウニー・ジュニアが、アイアンマンでおなじみのロバート・ダウニー・ジュニアがおめでとうってね、来てくれたし、あの時はもうほんといろんな各界のもう有名人からお誕生日メールをいただきました。あとあれだもんね、ジオン広告の水陸両用モビルスーツ、アッカイから、まさかアッカイからメール来るとは思わなかった。アッカイのパイロットじゃないからね。アッカイからメール来たからね。一緒にジャブロ攻略戦をした日を覚えてるかいみたいな。アッカイも聞いてんだとか。あと俺の生死同期一同からもメールが俺と一緒に泳いだ生死同期一同から寮頑張ってるかっていうメールが来たから、うわマジか、同期数億の同期一同も聞いてんだっていう、すごかったですよね。ロバート・ダウニー・ジュニアにアッガイに生死同期一同からメールが来て、いろんな人が聞いてるんだなってのがあの時も嬉しかったので、今回もやっぱりね、意外なあの人からのファンレターっていうのを皆さん、代理人の皆さん代理人の皆さん送ってきていただけたらなと思います。このファンレターなんですが、やっぱりこっちからね、送ってほしいって言ってるものなので、こっちから内容も指定します。前代未聞ですよ、ファンレターの内容を指定するっていう。このあの人からのファンレターには3つのことを必ず書いてください。1つ目がタイムマシン部 G を知ったきっかけ、ね、どんなタイミングで果たしてこの番組、どういう過程でこの番組を知ったのか、タイムマシン部 G を知ったきっかけ、これをまず1つ目必ず入れてください。2つ目がタイムマシン部 G を普段どんな時に聞いているか、どんなシチュエーションでどんな時に聞いているか、これも必ず入れてください。そして最後、タイムマシン部 G の好きなところね、これ必ず入れてください。どういうところが好きなのかね、それを必ず入れて、この3つですね、知ったきっかけ、普段どんな時に聞いてるか、好きなところ、この3つを入れていただいて、あの人からのファンレターが届いたらいいなと。いやー、もうだってタイムマシン部って言ったらもうほんとね、時空も超えてるラジオですから、やっぱその歴史上の偉人とかも全然これありますよね。全然あります、あります。やっぱりタイムスリップをうまく使ってるラジオだと思ってるので、全然、まあ未来の方から来る可能性もありますし、あと次元も超えてますし、なんだったらフィクションとノンフィクションの壁ももう超えてますので、いろんなところでこの この公害電波はね届いてますので、いろんな方から意外なあの人から来るんじゃないかなと思っております。ぜひぜひ皆さん送ってきてください。こちらのコーナーはメールのみの募集となっております。ツイッターでは募集しておりません。メールに必ず、書いて送ってきてください。お願いいたします。そしてですね、新コーナーじゃないんですけど、現在やっておりますおまかせランキング、これもそのまま継続して、続けていきたいと思いますので、すごいね、もう全部で3つかコーナー、新こじつけんとあの人からのファンレターと、そしておまかせランキング、この3つ3本立てでコーナー、回していきたいと思いますので、ご協力お願いいたします。いやー、そしてですね、今回のお知らせ3つ目、もうここまでだいぶお知らせだけですんげー喋ってっけど3つ目のお知らせなんですけど、これちょっとまあタイムマシン部からというか僕からのお願いでして、大変すいませんね、個人的なそういう話とか一切このラジオでしてこないように今までね頑張ってきたんですけど、まあプライベートに関することとか一切私明かしたことありませんので、まあちょっとこういうところでね、なんかこう急に自分の話するの本当は申し訳ないんですけどね、実はですね、僕が今バンドやっておりまして、ナサマンズというバンドをやってるんですよ。もうかれこれ1年半ぐらいやってて、まあ、このナサマンズというバンド、ちょいちょいタイムマシン部の中でも話をしたんですけど、まあ、バンドと言いながらずっと移動しかしてないっていう、車に乗ってただ延々とダラダラ動き回る移動という行為のみをこの1年半延々としてきたという移動ですよ。観光じゃないです。旅行じゃないです。目的地を決めずに車に乗ってダラダラダラダラ6時間7時間延々と喋りながら移動するだけの移動サークルナサマンズだったんですけど、先々月ぐらいかな、あそうだ俺たちバンドだってことに気づきまして、やーべ忘れてた、俺たち音楽やりたくて集まったんだってことを先々月に気づいて、まあそろそろちょっと音楽やっとくと、まあ移動もほどほどに音楽やろうって話になったんですよ。でですね、まあレコーディング実は今開始してまして、一曲今レコーディング中なんです。まあ僕ギター弾いたりとか他のメンバー楽器弾いたりしてコツコツコツコツ一曲作ってるんですけど、ついこの間気づいたんですよね。歌う人がいないってことに気づきまして。なんでしょうね、僕らいつも気づくのがちょっと遅いんですよね。いつも通りレコーディングをね、やってたんですよ。中部地方の山奥に伝わる廃村の残された井戸の底でずっとこう反響する、よく響くねっつっていつも通り井戸の底の方でやってたら、あーなんか足りないと思ったら歌う人がいない。そうです、ボーカルがいないんですよ、うちのバンド今。それをレコーディングし始めて気づいたので、なんと今回ボーカルを募集したいなと。ぜひぜひ歌を歌いたいという方ですね、ナサマンズに入りませんかというお知らせです。だからこのボーカルは女性ボーカルです。男性じゃございません。女性ボーカルを募集しております。ぜひぜひ皆さん応募してきてください。募集要項の方をお知らせいたします。まず、20歳以上。こちらは必ずですね、20歳以上。で、続いて、都内近郊で活動できる方。まあ、ロサンゼルスとか言われたら、まあ、かっけえけどなんかかっけえけど、メンバー一人今ロスに住んでてって言って、言いたいよ、それはすごく。なんかね、あ、今ロスでレコーディングしてるのメンバーの一人は、みたいな。ただ多分一生一回も会えないから、ロスに行くまでのお金たまんないし、なかなかロスに住まれてる方ちょっと諦めていただいて、まあ、都内近郊ですね、東京のまあ近くに住んでいて、なんか なるべく都心に出てこられる方、都内近郊で活動できる方で、月にまあ 2,3 回活動できる方、毎週とは言わないんですけど月に 2,3 回ぐらいは集まれる方、で続いて経験は特に問いません。なんか今までバンドやったことないんですけどとか、音楽全くやったことありませんっていう方でも大丈夫です。全然そこら辺の経験は一切問いません。こちらは全部踏まえた上で、やりたいという方もしいらっしゃいましたら、必ずですね、メールにご自身が歌われている音源、何でもいいです。カラオケでも大丈夫です。必ず自分が歌っている音源を添付してメールを送ってきてください。いろんな形式で送っていただいても大丈夫なんで、本当に音声ファイルでも大丈夫だし、動画ですでに送ってくださってる方もいらっしゃるんですけど、どちらでも送りやすい方で大丈夫なので、なんかスマホで簡単にね録音したもので大丈夫です。音源を必ずつけて、あとまあ簡単なプロフィール、まあ、どういう普段どういう方なのかっていうのちょっとしたプロフィールでいいので、それを載せて、メールに、して送ってきてください。応募締め切りはこちらは7月の20日でございます。あともうね1週間切っちゃってますけど、7月の20日応募締め切りです。お願いいたします。すでにもう何人か の方からいただいておりまして、ものすごい度胸のある方だなと本当にありがたいですよね。本当にね、あのメンバーでもメンバーとも言っていてすごいありがたいね。だって俺らもう旗から見たら超怪しいじゃんもう今更だけど、何移動ってみたいなバンドなのに移動って、もうその時点でもうさ、相当怪しいのに、いやいや、真面目に音楽作ってきますので、音楽やりますよ。ぜひぜひ、送ってきてください。お願いいたします。じゃあ、最後にメールテーマをね、ちゃんと言っときましょう。ごめんなさい。メールアドレスね。メールアドレスを言っときましょう。メールアドレスは、time-bg@hotmail.co.jp。time-bg@hotmail.co.jp。スペルは、time-bug@hotmail.co.jp でございます。すべてのコーナーであったりとか、まあ、この女性ボーカルの応募、すべてこちらのメールに送ってきてください。いやー、もうね、これちょっと告知多すぎんだろと告知でもう20分以上喋ってるよね。そうなんですよ、これ告知があまりにも多いから、ちょっと迷って本放送とやっぱ分けようっていう話にね、さすがに本放送の中にこの量の告知ぶち込んだら一体どれぐらいの長さなんだっていうので、ちょっとね悩んだので、今回はこの告知のみです。で、次のタイマシン無事極力早めにアップしたいと思います。まあ来週の頭の方にはなんとかアップできると思いますので、そちらの方楽しみに待っていただけたらなと、どんどんね、まあ、コーナーであったりとか、あとグッズね、グッズもお願いしたいしね、あとまあボーカルの方も、女性ボーカルの方は一応僕今のところ考えたのは、このタイマシン無事のエンディングテーマとかも今後もしできればちょっと歌っていただけたらなとか思ってますんで、一応ちょっとタイマシン無事には関係あるからね完全なんか僕個人の活動をここに持ち込んできたわけじゃないからね、喋りたいことを喋らせてくれたっていいじゃないか、笠原君いつもお前は頼まれなくても60分ぐらいやってんだろうが、むしろちょっとカットしろやこらっていう話だけど、グッズコーナー、ボーカル募集すべて、お願いいたします。はい、というわけで、まあ、告知会になってしまって申し訳ないんですが、最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。それではまた次回。